それではここで聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はヨハネの福音書10章22節から30節までです。第3版の聖書をお持ちの方は新約の199ページ、新改訳2017版では新約の203ページです。また聖書朗読に続きまして、キリストの声を聞き分ける羊と題して藤山先生から御言葉の解き明かしがあります。よろしくお願いします。
おはようございます。聖書を朗読します。ヨハネの福音書第10章22節から。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んで言った。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について明かしているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものはすべてに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。以上です。
聖天社記念礼拝にようこそいらっしゃいました。ズームで参加の皆様も、心から歓迎いたします。お久しぶりです。コロナ禍の中3年ぶりに対面で、この聖天社記念礼拝を、できると予想しておりましたけれども、何人かの方はご案内に答えてくださって出席してくださっていますが、札幌方面からはさすがにというか、また感染が拡大してきていますので、自重されて今日はお見えになっておられないということになりました。1年ぶりでお会いする方、何年ぶりかでお会いする方々、本当に貴重な出会いの時かと思います。さて今日はこのヨハネの福音書からキリストの声を聞き分ける羊と題してメッセージを取り次ぎします。昨日駐車場でキッズ5、先ほどここで聖歌隊として賛美をしてくれた子どもたちがスイカ割りを楽しみました。1年ぶりにやったんですが、普通スイカ割りですと目隠しをして3回回って、少しこう前にあるスイカに向かって歩いて、そしてこの辺だと思って見当をつけて棒を下ろして割るという。だけど目隠しをしているので、自分の勘だけでは心もとないので、周りの人が右だ左だ前だとかといろいろこうワイワイ言ってるその声を聞いて、あっこっちかなあっちかなというふうに、微調整しながらこう歩いていくっていうのが普通ですよね。最後に結果的には割れたわけですけれども、きれいに割れるか割れないかは本人の勘とどの声を信頼して聞くかにかかっているとも言えるかと思います。で、今読んでいただいたこのヨハネの福音書の10章22節に時は冬であったという言葉が出てきます。2022年も始まったと思ったらもう夏ですね。そして8月の中旬を過ぎると そろそろ秋の気配が漂い始め、そして寒くて暗い冬がやってきます。時は冬であった。でここに出てくるユダヤ人たち、またその前にはパリサイ人たちという人たちが出てきますけれども、24節にあるように彼らは気をもんでいた、まあイライラしていたという状態でした。この10章の前の9章ではイエス様が生まれつき目の見えない人の目を開けたという奇跡が起こり、一大事件として注目が集まっていた中です。生まれつき目の見えない人がイエス様によって目が開けられた、見えるようになった、一大事ですよね。これはそしてこの10章では目を開けたイエスというところは一体誰なんだ、とんでもない奴だという人もいれば、いやもしかしたらという、そんな意見が割れて分裂していた状態です。一方目を開けてもらった人も嬉しくてですね、そして、イエス様をキリスト救い主として認めて礼拝をしました。でその礼拝をイエス様は受け入れたんです。礼拝っていうのは人に対してしてはいけないんです。どんな人であっても大統領であっても人間が人間を礼拝するということは許されない行為です。しかしイエス様は神が人となられてこの世界に来られたお方なので、このかつて目の見えなかった人の礼拝をお受けになりました。当然のことなんです。しかしユダヤ人たちは目が見えるのに逆に目が見えない状態になっていました。イエス様が神から使わされた救い主である証拠としてこの盲目の人の目を開けた、そしてその本人が目の前にイエス様がおられるのに彼らは認めなかったわけです。いや認めたくなかったわけですね。もしイエス様を神から使わされた救い主として認めたら、彼らの立場が今まで教えていたことが何の意味もなさなくなるからです。彼らは宗教に熱心でした。儀式を行っていました。そして真面目に正しい生活をすれば神は受け入れてくれると勝手に考えていたわけです。しかし神の基準に標準に人間の努力で達することは不可能です。人間が考える基準と神が要求される基準とは天と地ほどの差があるからですね。もちろん正しく清く生きることは私たちの目標であり尊いことですけれども、それで自分が救われるというのは傲慢な考え方なんですね。ということでこのユダヤ人たちは目が閉じていた、見えなかった状態でした。このヨネの福音書の9章39節でイエス様はこうおっしゃったんです。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えない人が見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。私たちはどちらでしょうか。季節は冬でしたけれども、このユダヤ人たちの心も実は暗く閉ざされた冬の状態であったと、暗に時は冬であったという言葉が私たちに語っているかのようです。今日は昇天者記念礼拝で天に召された方々を先ほどスライドで拝見しました。久しぶりに拝見した方々もおられますけれども、この方々も初めはイエス様がどういう方なのか、キリストがどういう方なのかわからない、心の目が閉じていたわけですが、福音を聞いて、良い知らせを聞いて、そして神様の招きに応えて、肉体の耳ではなくて心の耳で神様の招きの声を聞いてイエス様を救い主として信じて救われた方々です。そして地上では鏡に映るようにイエス様を心の目で 見ていた方々です。コリントの第一の手紙の13章12節に、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになりますと書いてあります。まあ、今私たちが使う鏡というのは非常にはっきりと自分の顔もいろんなものもこう映すことができますが、当時は青銅でできた鏡でした。まあ、磨けばどんなものでもある程度その映すことはできますけれども、まあ、鏡は日進月歩いろんなそのものが出てきますけれども、人間の肉体の目は残念ながら節穴だったり曇っていたりすることがあるわけですね。だからイエス様という方をこの地上で私たちが見ることができる、それがクリスチャンの特権ですけれども、時に曇っていたり節穴だったりしてぼんやりとしか見えないという、そんな限界があるわけです。そのことをまあパウロという方は語っているわけですね。しかしその時には私が神様に完全に知られているのと同じように、私もイエス様を完全に知ることになります。天に移された方々は今完全にイエス様という方を見ているですね、知っているわけです。これはもう地上では全くわからないっていうか、聖書を信じることになるわけですけれども、まあ、テレビも今 4K とか 8K とか非常にクリアで、迫力のある画像をこう映し出していますけれども、天国に行ったら、まあ、8K どころではない、もう何百 K というぐらい、リアルにイエス様をこの目で、その時に私たちの罪はないわけですから、はっきりと見ることができるわけですね。私たちは今心の目は開いているでしょうか、あるいは閉じているでしょうか、イエス様に対してどうでしょうか。それで時々、私たちは時々ではない、毎日のように悔い改める必要があるわけです。神様の前に私は大丈夫だと言える人は残念ながら世界には一人もいない、ここにも一人もいないわけです。神の前に自分がどのように歩んでいるのか点検するならば、胸を張って生きられる人はいないわけですね。いや、いないから、まあ、適当でいいんだということには絶対ならないんです。私たちはやがて神の前に一人一人出る、そして生きていた時にどういう人生を送ったかということを報告する義務があるわけですね。それをアカウンタビリティと、英語では、まあ、普段使わない言葉を使用しますけれども、責任のある生き方、そして報告する時が必ず来るということを覚えておくならば、それが私たちを心を守る力になるわけですね。第2に、イエス・キリストはこの10章26節でユダヤ人に対して、あなた方は信じません、あなた方が私の羊の群れに属していないからです。ここで羊飼いと羊の関係が出てきます。実は十章、このヨハネの福音書の十章は前半で羊飼いと羊のことを詳しく述べている箇所なんですね。で、羊というものを、まあ、普段こう直接見る機会が少ないんですけども、まあ、ジンギスカンではお目にかかってますが、羊ってどんな生態を持っているのか、まあ、少しはご存知かもしれません。調べてみると、羊は一頭のままだとストレスを感じてしまう、まあ、ペットには向かないようですけども、それでも、まあ、ペットとして飼うならば2頭以上は一緒に飼わないと、もう1頭だけだとストレスが高じて、まあ、倒れてしまうという、 弱さを持っているようなんですね。そして非常に臆病である。で、倒れたらあんなに丸々しているのに自分で起きられない、と思うんですけれども、そういう特徴もあるようです。そして迷ったら自分では元に戻れない。まあ、人間も迷える羊と言われていますが、この聖書が書かれた地域、時代というものは、そういう羊が普段の視界の生活の中に、見えた、触れることができた存在でした。そしてさらに家族の一員同様に扱われたんですね。ですから羊みんな、名前を持っているわけです。まあ、私が牛飼いをしていて、その牛に一頭一頭名前がついていたという話をしたことがありますが、羊まではと私も考えていたところ、イスラエルとかその中近東では羊が家族同然でみんな名前がついていたということを知って、大切な存在なんだなと改めて認識しました。で、聖書では繰り返しますが、人間は迷える羊です。羊です。自分の力では神のもとに帰ることができない、天国に行けないという状態ですが、しかし幸いなことにイエス・キリストは羊飼いとして私たちを導くことができる。で、羊は視野はかなり広いようですけれども、ドキンガンという、そういう状態だそうです。それで羊飼いは朝、まあ、草を食べさせに羊を囲いから連れ出すときには一頭、まあ、一匹ずつですね、名前を呼んで連れ出すそうです。で、少し大きい声を出して、まあ、名前を呼ぶと、その囲いには他の群れもいるんですよ。他の人の群れもいるんです。でも羊は自分の飼い主の声を知っているので、名前を呼ばれたらその羊飼いについていく。他の人が呼んでもついていかないということをここで語っているわけですね。まあ、大勢の中で迷子になる子どもがいますけれども、まあ、母親は我が子の泣いてこう自分を探す声を聞いてすぐにこう分かるようですけれども、父親はどうかというと全く自信がないかもしれません。世界にはこの世の中にいろんな声がします、聞こえてきます。その中で親しい人の声って、まあ、すぐ分かるようですね。で、何十年ぶりかで友達がこう電話をかけてきたとしますが、もうすぐに分かるという、それが親しさの度合いを表すかもしれません。遠く離れている、まあ、家族が久しぶりにこう電話した、名前を名乗らなくても、あ、お母さんとかですね、あ、誰誰っていうふうにすぐ名乗らなくても分かる、そういう関係っていうのはあるわけです。で、羊飼いと羊の関係も、まあ、そのような関係だと言えるわけですね。で、そのような関係って、まあ、人間だったら親子で当然親しい関係なわけですけれども、羊飼いと羊の関係は、まあ、もちろん牧畜をしているならば、まあ、羊が羊を産んで、そこで羊飼いとの関係になるわけですが、イエス・キリストと私たちが羊飼いと羊の関係をどのように結ぶのかということについて見ていきます。この実章の11節を見ていただくと、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てます。羊は自分で神のもとには行けないんですね。そして天国には行けないわけです。しかし神様は私たちを天国、神の国に、永遠の世界に迎えて永遠に生きることを願っておられる。しかしそのためには罪を解決しなければならない、迷っている羊のために道を示さなければいけない。そこで神はご自身が人となってこの世界に来られて、天から世界にこの世に来てくださった。 だからこの世の宗教とは全く方向が反対なんです。宗教は人間が神に到達しようとして努力して儀式を行ってという姿を見せていますが、イエス・キリストの救いは神から人のところに来られたということですね。そして罪を解決するために罪のない神の一人子イエス・キリストがご自分の命を十字架にかけて、そして死んでくださった。羊のために命を捨てるということはそのことを表しているわけです。ですから神様はイザヤ書の43章1節で、私はあなたをあがなった、あなたを罪の滅びから買い戻した、お金を払って命という代価を払ってあなたを買い戻した、そして私はあなたの名を呼んだとおっしゃるわけです。この場合の名というのは名字はそこについていないんです。神様は私たちを名前で呼ばれる方なんですね。名字はその人の家とか、あるいは便宜的に役職のために使う場合も多いわけですが、この2000年前は、まあ日本もそうですが、世界中名字を持っている人はいなかったわけです。みんな誰々の子供っていうふうにそこに、まあ、その家系というかその人の存在を証明する誰々っていう言葉はついていますけれども、ほとんどが名前で呼ばれていた存在なんですね。固有名詞で呼ばれていたわけです。神様という方は私たちを名前で呼ばれるんです。だからイエス・キリストを信じると親しい家族の関係になるわけです。父なる神、そして私たちは子と呼ばれるんですね。これがクリスチャンの、クリスチャンを表す言葉です。そしてイエス様はそのように結ばれた親しい関係の中で、この実書の28節を見ると、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。天に帰られた方々は永遠の命をいただいていますので、もちろんこの地上では肉体が寿命が来ればなくなるわけですが、しかし人生はそれで終わったとは言えないわけです。それで終わりではないんです。私たちが神から与えられた命というのは永遠の存在なんです。神は人に永遠への思いを与えられたと書いてありますね。なぜ私たち人間は永遠という言葉を使えるのか、使うのか。それは永遠という時間が、時間は永遠ではないですね。永遠には時間ないんです。常に現在なんですね。その永遠の世界に生きることができるためには、イエス・キリストという方を信じて、私が道であり真理であり命なのですとおっしゃったイエス様が備えてくださった、開いてくださった道を通る必要があるわけです。天に帰られた方々はイエス様と親しい関係を持っておられます。そして永遠の命が与えられ、誰も彼らをイエス様から奪い去ることはできないという完全な保証が与えられています。そして29節では、父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です、全てに勝って大切だと神様はおっしゃっているわけです。そして私たちもその全てに勝って大切なものの一人とされているということですね。大切だからこそイエス・キリストは罪のないご自分の命を捧げてくださった。そして私たちが罪から滅びから地獄から救われて永遠に神のものとして永遠の人生を歩むことができるように備えてくださったわけです。 そして神様は私たちとどういう関係を結ぼうとしておられるのか、まあ、家族を例に挙げれば一番早いわけです、まあ、地上では家族関係って結構複雑なところは実際あります。私もそのことを痛いほど経験していますが、しかしそれは罪がもたらす結果であって、本来家族というもの、父と子の関係は、ここでイエス・キリストがおっしゃっているように私と父とは一つですとおっしゃっている関係だったんですね。ですから私たちがイエス・キリストを信じて罪が許されて、この地上で聖書の御言葉によって養われ、教えられ、強制され、訓練されていくときに、私たちは壊れた関係を築き直すことができるし、元の状態に回復できる、その可能性が与えられているわけです。そして天に帰った時には完全な父と私っていう関係はもう愛の関係、そしてわだかまりも恨みも何もない、本当に愛の関係がそこに出現するわけですね。地上でイエス・キリストはそのようにして目に見えない神、父なる神との関係を保っておられたゆえに、どんなに人々から攻撃されても苦しめられても罪を犯すことはなかったわけです。まあ、そのような関係を羊飼いと羊の関係を、築こうとしている神様の、まあ、熱心を見ることができます。私たちは地上でどんな関係を家族とまた友人と親しい人と結んでいるでしょうか。放っておけばそれはもうどんどん冷えていきます、離れていきます。ですから親しくなるためには時間を使う必要があるし、そしてお金を使う必要もあるでしょうし、あらゆるものを動員して私はこの人と親しくなるんだという方向性で生きる必要があるわけですね。まあ、人間が好きな人とそうでない人分かれるそうですが、皆さんは人間が好きな人たちだと思いますので、このイエス様が父と私は一つですとおっしゃったそのことに刺激を受けて、そしてイエス様が私たちと一つになろうとしているその動機を自らの動機として毎日父なる神様に親しく呼びかけて、どんなことでも打ち明ける、そして甘えて甘えて、まあ悪さをした時には悔い改めてごめんなさいとお詫びして、イエス様がそれも引き受けて十字架で解決してくださったことを大胆に信じていくということが、私たちの人生が豊かにされていく秘訣だと言えるわけですね。この羊飼いと羊の関係を表している詩編23編はあまりにも有名で、皆さんもご存知ですが、ここから多くの人が慰めと平安を見出しています。特に23編の4節は前半と後半を分ける鍵となるところですが、たとえ死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れません。私たちは恐れますよね。いろんなことで恐れます。なぜ恐れないんでしょうか。あなたが私と共におられるから、これが決定的な鍵となっているわけです。それまではこの23編を書いた人は、まあ、ダビデと言われますが、主と私という関係だったんです。主と私、主人としもべというような関係に見えなくもない。しかしこの死の影の谷を歩んで神様が私と共におられると分かってからは、もはや主と私ではなくてあなたと私という関係に劇的に変わっているということに気づかされるんです。神様に対してあなたと呼べる、イエス様に対してあなたと呼べる信仰は、私たちの側から生まれるものではなくて神様から与えられるものです。人間の努力で救われる宗教というのは偽りです。しかし神様は私たちを知っておられるので、私たちに 救いを提供しておられるわけですね。メッセージの後に賛美をする、安かれという、安けさは川のごとくという賛美を賛美歌を書いた、ホレイショ・スパフォードというアメリカの弁護士、今から150年ほどの前の方ですが、ここでもご紹介したことがありますが、43歳の年にシカゴで大火災があって全財産を失いました。その少し前には息子を失っていたんですね。大きな試練にあったスパフォードと家族は、休む必要があり、それで彼は妻と4人の娘をヨーロッパ旅行に送りました。で、彼自身はすることがあって残ったわけです。そして2年後の1月15日、多くの乗客を乗せたフランスの旅客船はニューヨークの港を出港しましたが、1週間後、深い眠りについている午前2時ごろ、大西洋のど真ん中でイギリスの大型船と正面衝突をして、12分後、226名の乗客を乗せたまま海底に沈没するという、タイタニック号の遭難を思わせるような、海難事故が起こったわけです。そしてその船に乗っていた4人の娘はこの事故で亡くなりましたが、妻はなんとか助かったんです。そして9日後にイギリスのウェールズに着いた妻はすぐに夫に短い電報を打ちました。私一人だけが救助されました。その知らせを受けたスパフォードは目の前が真っ暗になったものの、4人の娘を失って精神的に不安定になっている妻を心配して船に乗り込みました。そして途中まで来ると船長がこう言いました。もう少ししたら娘さんたちが眠っているところを通りますよ。それまでは冷静さを保とうと頑張っていたスパフォードの心が突然ガタガタと崩れるようになりました。そして寝室に戻って悲痛な祈りを一晩中捧げたそうです。そのまま部屋にこもって何日も外に出てこないので、周りの人たちは、彼が信仰深い人だと知っていたわけですが、さすがの彼も信仰をなくしたんじゃないかと心配しました。しかしそうではありませんでした。スパフォードは絶望し泣き疲れていましたけれども、その時に神の臨在が波のように押し寄せたという経験をしたわけです。その瞬間、今まで体験したことのないような平安が心の中に満ち溢れ、なぜ自分の人生にこんな苦難が絶望がやってくるんだと思っていた、それら全てが神の臨在、見えないけれどもそこにここに神がおられるというような臨在に彼は包まれて、一切のそれまでの憂いや悩みが神様によって解決したんですね。人知で計り知ることのできない心の平安を獲得したスパフォードでした。そして翌日、彼の心にこのような言葉が浮かんできたわけです。安けさは川のごとく心を浸すとき、悲しみは波のごとく我が胸満たすとき、すべて安し、御神共に増せば。これから歌う聖歌476番は、このようにして生まれた賛美歌なんですね。人が作り出すことのできない平安というものがあるのだと。そしてそれはイエス・キリストご自身が、私はあなた方に私の平安を残します、それは人が与えるようなものではありませんとおっしゃいましたが、まさにそのような平安が必要としている人々に与えられるということを、このスパフォードの証を経験を通して教えられます。天に召された方々は例外なくこの平安の中に包まれて、やがて地上に残してきた家族が 羊飼いであるイエス様のもとで養われて、そして共に天の御国で永遠に過ごすことを願っておられる、そのことを聖書から教えられます。神様は皆様お一人お一人の名前を呼んでおられます。その声をぜひ聞き分けていただきたいと思うんです。人の声ではなくキリストの声が皆様の心の中に届くようにと願っております。その声を聞いてぜひイエス様を信じてくださるようにとお勧めいたします。お祈りいたします。天のお父様、罪の中で滅びに向かい地獄に入るしかなかった私たちの存在を憐れんで、そして私たちには自らを救う力がないので、あなたはご自分が人となってこの世界に来られ、人間が味わうすべての悲惨な経験をなめられて、罪のないお体を十字架につけて完全な罪の許しの道を備えてくださいました。この道を通って救いに預かり、羊飼いであるイエス様と共にこの人生を歩み、やがて地上の人生使命を終えて天の御国に帰った時には、先に帰られた方々と再会し、この素晴らしい救いを与えてくださった神を褒めたたえ、栄光に輝く礼拝を捧げる時があることを信じて感謝いたします。どうぞお一人お一人に消えることのない命を、永遠の命を与えてくださり、あなたが素晴らしい天の父であられることを喜び、この関係の中に、親しい交わりの中に喜びを持って生きるものとしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。